はい、そういうわけでグレートギデイでございます。どうも、皆様、いかがお過ごし？お前に心配されたくないっていうのは本当に重々承知でございます。もう気がついたら師走ですよ。ね。お坊さんも走るっていうのが語源らしいですけどね、師走。12年もうどうすんの？もう1ヶ月ないんだよ、今年。参ったな。毎年思うよね。やり残したことは何ですか？やってないことの好き多いっていうね。今回はね、ちょっと、せっかくなんで、2023年最後ということでね。みんないろんなところもやってるかもしれないですけど、ちょっと今年のね、いろいろ重大ニュースを書こうと思ったら10個ねんでやんの。参ったな。で、今年のね、ちょっと大きなニュースを、発表してみたいと思います。それでは、お付き合いください。グレートギデイの、悪い音楽館、どうぞ。改めましてグレートギデイでございます。なんかね、寒くなったり暖かくなったり、なんか何でしょうね、気候が逆らってるね、いろいろと。今年はなんかおかしかったんだよね。なんか夏になるのも秋になるのもさ、こう普通だったらグラデーションがあるんだけど、全部カットインカットアウトっていう感じでさ。なんか温度の下がり方、上がり方がね。で、暖かくなったと思ったらまだ寒い日が続いたりとかさ。本当にそういう時はね、毎度言うけど、爬虫類とお年寄りは気をつけてもらえよ。本当に。だけどね、これでね、ちょっとびっくり。これ重大事実じゃないんだけど、東洋館ね、行ったんだよ。11月の下関。したらさ、B ちゃんがさ、もうボーイズバラエティの8匹ってさ、裏方さんになってんだよ。どんだけ信頼されてんだろうっていうね。もうね、袖回りとかね、やっちゃっててね、もう、なんだろう、気がついたらあの人さ、会長とかなんのかな？今から仲良くしとこう。もう仲はいいんだけど。驚いて、なんか、ガタイのいい人が、ね、ボーイズバラエティって書いた8匹ってんだと思ったら、B ちゃんだと思って。ね、すごいステージのね、なんかね、こう掃除とかしたりとかね、びっくりしましたけどもね、仲良しでございますんで、安心してください、皆さん。というわけで、年末に向けてのね、グレートギデイを聞いていただこうと思います。それではとよろしくお願いいたします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、7姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ななみ、いちアップ発売中。みんな聞いてね。
はい、改めましてグレートギデイでございます。よろしくお願いいたします。まあね、今年のね、重大ニュースとかいろいろこんなことあったなといろいろ書き出してみたんだけど、ねびっくりするよ。大久保じゃねえな、新宿だね。食安通りって言うんだっけ、大久保通りから来るやつね。あそこずっとさ、山手通りに行くとさ、左側がほら、なんて言うんだろうな、韓国料理屋さんがいっぱいあって、美味しい焼肉屋さんとかがあんのよ。で、そこにさ、ちょっと、とある女優さんに連れてもらって、行ったんだけど、そこでさ、むちゃくちゃ当たる占い師さんっていう人がいてさ、そう、で、一緒に、行ったメンバーがこういろいろ占ってもらうんだけど、本当に、わ、すごい、なんでそんなことわかるんですかっていうぐらい当たってんのよ。で、俺そういうのすごい、嫌なのね。あんまり今までいいこと言われたことないからさ。 ほいで、ずっと断ってたんだけど、その連れてってくれた女優さんが、ギデちゃんも見てもらいなさいよって言われて、もう渋々さ、手相となんか生年月日を紙書くんだよね。西暦と、なるな、でさ、書いてさ、バーって見せてさ、あとどれぐらい、生きられますかねみたいの何気なく聞いたらさ、手を見ながらさ、真面目な顔でさ、もう死んでるって言われてさ、一瞬にしてね、座が浸透になったっていう、みんな、俺の病気のこと知ってるからね。そう、もう死んでるって言われてみな、よく当たる占い師さんに。どんだけその後の食事が凹むか。女優さんに謝られてさ、ごめんね、変なもの。変なもの、いや、変なものって、変なものじゃないけど。うん、占い師さんにね、もう死んでるってね、言われる。ケンシロウじゃないんだから、もうやめてくれとか思ってさ。そんなの、まあ、そんなのね、序の口ですよ。まだ、そんなのね。あとね、大きかったのはね、コロナ。コロナになりましたね。去年、完全に39度ぐらい熱が出て、コロナと思って、そのクリニックでさ、検査してもらったら先生が渋い顔になってさ、コロナは大丈夫なんですよ。は？え、コロナはってどういうことですかって、これインフルエンザですって言われてさ、もうコロナかと思ったらインフルエンザでね、3日間ぐらいかな。いやー、すごいね。熱は出るんだけど、ほら、やっぱ特効薬ってあるじゃん。タミフルってだけ？うん、あれ処方されて飲んだらさ、あっという間に熱下がって別にどうってことなかったんだけど、今年の何月だろう、3月とかそれぐらいだったかな。うん、そう、ひどいんだよ。病院で手術を受けて、で、次、もう手術中に喉が痛くなってさ、で、なんかおかしいなと思って、で、それ手術終わってすぐクリニックの日だったから、透析のね。うん、で、行って、なんかちょっと喉が痛いんですって言ったら、今みんな喉痛いって言うとなってるから、もしかするとなってるかもよって言われて、検査したら、バリバリに線が出てた。間違いなくコロナですって言われて。で、その日は返されて、でさ、やっぱ透析みんなと一緒のところでは受けられないから、ちょっとさ、そのクリニックでも隔離されたとこがあるの。ベッド3つぐらいかな。なんかこうビニールシートのやつに囲まれてさ、そこでやられるんだけど。そう、それでね、特効薬じゃないんだけど、持病を持ってる人が飲む薬があんのね。うん、なんかタイのキックボクサーみたいな名前なんで、ちょっと忘れちゃったけどさ。そう、それを薬屋さんで処方してもらって、1日3回で5日分だったかな。うん、とりあえずそれ飲んで、透析以外は、家から出ないようにしてって言われてさ、はーいって。それでさ、もうほら、ね、最初の頃はさ、その東京都ここから、いろんな救援物資が来てたけども、もう5類も目の前だったしさ、そろそろもう、なんかそういうの、病院じゃなくて自宅療養の人が増えてきたからさ、そういうのなかったんだよね。うん、そしたらお友達がさ、ね、いろんなものを送ってくれて、そう、一番嬉しかったのは、レンチンのおかゆ。うん、あれは嬉しかったね。そうか、段ボール一箱ぐらい来たよ。うん、あとはなんかスープとかさ、うん、体に良さそうなものをみんな届けてくれてね。うん、俺が好きなものって全部体に悪いから、しょっぱい、醤油せんべいとかさ。うん、そういうの食べちゃダメだからね、とか言って、ああ、いいっつって、うん。おかゆを食べてしのいではいたんだけど。すごいね、なんかね。あとさ、最近ね、ウーバーイーツとじゃん、なんか、どっかね、食べ物屋さんとか、電話して運んでもらうの。あれ、別に食べ物屋さんじゃなくてもいいんだよね。うん、例えばさ、コンビニとかさ、薬局行って、これとこれとこれ買って、ここに届けてくれって言うと、うん、それやってくれる、そんなサービスがあってさ、お友達がそれやってくれて、うん、スポーツドリンクとかね、ああいうのを送ってくれてさ、うん、本当に友達はありがてえなとか思ってね。まあ、でも、今はどうなの？やっぱ、なってる人のニュースとか、全然出なくなっちゃったけどさ、うん、あとワクチンのね、うん、あれも打つ人、打たない人、 まあ個人の自由だとは思うけどさ、うん、まあ打たないでなったらしょうがないで、それはもう諦めるしかないけど、だって俺はもう2回だからね、ワクチン打ったの。もう3回目からちょっとどうも、なんかね、ちょっと様子見ようと思ってさ、それ結構そのまま、だって、俺の友達はやっぱ6回打ってなってるやついるからね、コロナね。うん、それどうなのっていう。なかなか大変でしょ ?6 回もワクチン打ってるのになってんだよ。で、なってない人もね、なんていうの、ワクチンの副作用というかさ、まあ、副作用って言っていいのかどうかわからないけど、ちょっとで、だるかったりとか。そう、だから一番コロナで俺びっくりしたんですよ。その、もう大丈夫ってね、検査してもらって言われて、もう、まあ、治ったとは言わないけどさ、うん、もう大丈夫ですよって言われてからの、その、倦怠感とかさ、疲れやすさ、あれはもうなんか半端じゃないね。体がだるいっていうかさ。うん。だって歩いてね、朝とかさ、こうバス停まで歩くのにちょっと、割としんどかったりとかしてね。うん。あ、これあれだなと思って。腎不全になった時の症状にすげえ似てんなとか思ってね。そう、そういうのが分かってさ、うん、ものすげえびっくりしたことがあるんだけど。これね、気をつけてくださいって言ってもなかなか、うん、気をつけられるもんじゃないけど、やっぱりその、なんだろうね、まあこれも人それぞれ言うこと違うんだけどね、やっぱマスクとかね、うん、手洗いと消毒はとりあえず、やった方がいいよ。うん、だってそれをやった結果はね、そのインフルエンザの、なるあれがもう普段のなんかね、10分の1ぐらいになったっていうのを聞いたからさ。うん、やっぱりその効果があるんだなっていうのは、ね、思いますんでね、やっぱ人にうつさないとかね、人からもらわないとかさ、うん、そういうのが一番大事だと思うんでね、本当に何て言うんだろうね、守れるものは自分で守りましょうっていうのはねあるしね、人にうつさないようにしましょうっていうのもそれ、まあね、エチケットだってさ、バスとか乗るとさ、一応マスクはしてんだけど、前と後ろでもう大声で喋ってるおばさんとかいるじゃない。うん、そのうち近所のおじさんに怒られたりとかしてるんです。うるさい。喋るな、静かにしてろとか怒られててさ。うん、そりゃそうだろうとね。マスクしてりゃいいってもんじゃねえんだぞっていうね。うん、そうだってさ、おばさん怒られてるとか思いながらさ。うん、なんだけどね。そう、まあね、そのコロナになってちょっといろいろ大変だったなっていうのと、あと今年一番の、そうだね、ニュースといったら、たけし軍団結成40周年。ねえ。まあ、そうは言ってもね、まあ、東さんが殿の弟子入りしてから、10番目のラッキョちゃんまではね、2年近くあんだよね。期間が。そう。でね、その間はもう、どうなってんだろうみたいなのはいろいろあるんだけど、まあ、とりあえずその83年の、たけし軍団とかね、頑張るマンっていう言葉を使われ始めた頃を、やっぱりデビューにしようっていうことになってさ。40周、だから去年のね、10月ぐらいから、40周年、来年ね、なんだけど、ちょっとやろうと思ってることがあるんだけどさ、ってね、枝豆社長に言われて。うん、で、まあ一応俺らとしてもさ、コントとかそういう、なんかね、会場でそのお客さん入れてやるやつかなと思ったら、バリバリの芝居だったからさ、みんな面食らったんだけど、お芝居やるんだっていうね。それもさ、そこで、どこ、シアターサンモールだっけ、でかいとこ。どんだけ入んの ?800 入んねえか、400ぐらい入んのかな。うん、そこで8回ぐらいやったんだよね。すごかったよ。お客さん入るのかしらって、ちょっとすごい心配になったけど、結局ね、全公演満員になってくれてさ、うん、本当に、ファンの皆様にはね、本当改めてお礼を言いたいとありがとうございましたっていう感じなんだけど、まあね、本当に、いろんな事件がね、あって、毎日笑いにこと書かない、舞台稽古でした。舞台稽古も本番もそうなんだけどさ、稽古、まずね、稽古、まあ笑ったのがね、うん、これ言ったかもしれないけどね、ラッシャー板前さんですよ。もう先輩ですけどね。まず、その、舞台の稽古が始まるとね、顔合わせと本読みっていうのがあるじゃないですか。 あるじゃないですか、あるんですよ。買わせて、まあ、今更紹介するわけじゃないけど、まあね、軍団の他にもいろいろ出てた人があるんで、その人たちを紹介してくれて、どうも一言挨拶して、で、その後にみんなで本を読むんだけど、ラシア板前さんがね、本読んでるんだけど、使えるのよ、噛むのね。で、おかしいぞってことになって、稽古の途中で、ラッシャーお前、本読んでて、なんか、噛んでるんだけど、お前、読んできたのちゃんとって言ったら、家だって、今日本読みでしょっていうことでさ、本読みは本読むとこだから、そこまで読んでこなかったっていうね、なんだろう、潔の良さ。それで舞台やるの初めてだって言うんだよ。嫌になっちゃいだよ、もうね。枝豆社長も呆れ返ってんだけどさ。お前読んでこいよバカ野郎って怒られてたけどね。いやー面白かった。みんなのなんて言うんだろうね、まあ、力量なんていうと生意気なあれだけどさ、やっぱやったことある人とやったことない人のね、そのなんか空気感ってあるじゃない。でね、やっぱね、タカさんもやったことなかった舞台でやったことないってなぜかっていうと本当嫌だったんだって。あと時間かかるしさ、拘束されるし、お金にならないし、俺は絶対舞台やらねえって今までずっと、避けてきたんだけど、今回そういうわけにいかなくなってさ、もうやったんだけど、やっぱりそのほらね、普段からこの、なんて言うんだろうね、話の筋回しとかさ、そういうのやってる方だからさ、まあ、全然そつないんだよね、もう。セリフを言っても何にしてもさ、本当に普段の高さんが喋ってるみたいな感じで。それに引き換えですよ。全然さ。会社の名前言わなきゃいけないのに自分の名前を大声で叫んでる。お前な、独立すんのかとかいうみんなに突っ込まれてたけどさ。面白かったね。ああいうところでなんかいろいろ、人となりが出るっていうかさ。大体ね、ラシアさんはね、なんかあるとすぐ人のせいにするから、すぐパッてね、隣の人の顔見るの。松尾さんとかね、幽霊くんの。で、僕は失敗してませんみたいな顔するんだけどさ。今回は完全にバレた。おめえだろ今のみたいなさ。いやでね。そうで、そんなことをしてるから、罰が当たってね、いらっしゃいと思ってたしね。そうで、一回その昼夜ね、待ちそうな間に飯、みんなで飯食おうに行こうって言ってさ、近所の立ち食いそば屋行ったんだよ。こうしたらさ、立ち食いそば屋さんでも今もう注文がタッチパネルじゃん。もう、本当に機械に弱い人たちだから、ずっと眺めてるだけなんだよ、機械を。ボタンを押す勇気がないんで、まず店内か持ち帰りとかそこで悩んでるからさ。お前ね、結構ほらね、もうちょっとそういう時間的に、混む時間だったか、後ろに人とか並ばれちゃうと思って、大変じゃない。で、まあ、俺とかはまあ結構その慣れてるから、自分の食べたいもんはすぐ選んでさ。まあ、こういう時はカレーうどんだなとか言いながらさ、食べてたんだけど、そこでもラシアさんのバチが当たってさ、もうずっと悩んでたら後ろに3人ぐらい並んじゃったんだよね。で、タカさんとかも、ラシア早くしろよ、お前、迷惑だぞとか言われて、あ、わかりましたってピッピッてボタン押してさ、なんかお蕎麦のセットみたいなの頼んだんだけど、それで、椅子に座ってさ、待ってたら、ラシアさんのとこに来た、はい、お待ちって来たのがさ、ザルそばとご飯だったのよ。ザルそばライスだよ。そんなのセットで頼む人いる？いや、見たことないよね、今まで。長い、人生の間において。ザルそばとライス。で、ラシアさん曰く、お蕎麦があったかいのだと思ってんだって。あったかいお蕎麦をおかずにしてご飯を食べようとしたんですよって力説してんだけど、目の前にあるのはザルそばなんだよ。みんなに写真撮られてザルそばライス。3日間ぐらい笑えたね、それでね。ラッシャーのザルそばライスって言ってさ、おかしいないよね。もうやらかしてくれるからさ、必ずさ。でね、やっぱその、お芝居で言うとさ、まあ、内容がね、ちょっとこの軍団の40周年に、ちょっとね、オーバーラップするような内容でさ、 なかなかこう見てるお客さんもこう涙を注ぐような、誘うような感じだったんだけど、最終日のね、千秋楽、最後の公演に、東さんと大森さんが来てくれてさ、10人揃ったんだよ。10人揃ってさ、ステージに立った瞬間にお客さんがもう泣き出しちゃってね。こっちより前に。そうだ、だって10人揃うのが、なんとか28年ぶりとかしたから、そうだね、東さんがまず抜けてね、大森さんが抜けて、8人になっちゃってさ、まあずっとそれでやってきたわけなんだけど、やっぱちょっと感慨無量なところがあってね、やっぱ10人並ぶと、昔のことを思い出すよね。いろんなところ、ロケバスで連れてくれたなとかね、バレーボールマシンで打たれたなとかね、俺だったらまだいいけど、何球打つマシンがあるけど、それで打たれたりとかね、そんなね、昔のね、なんだろう、仕事をいろいろ思い出してさ、だからもう打ち上げが大変だったよ。その10人で行ったもんだからさ。あの時はこうだった。いやいや違う。あれはあの時はお前がこうだったんだなって嫌になったりとかしてさ。もしかして、つかみ合いの喧嘩なんじゃねえかなとか思ったけどさ。さすがに大人になってたね。そこまでは行かなかったけど。まあ、でも、そこにやっぱ10人並ぶと、まあね、写真撮ってもらってさ。俺のとこにもあるんだけど、なかなか壮観で、いいよね。40年。長いようで、あっという間だったっていうかね、やっぱ長かったのかなとか思うけど。そうだったよ。だって熱湯風呂でさ、ジャッキーチェンとサモアンキンポーにお湯かけちゃったりとかサモアンキンポーとかむっとしてたからね。タカさんがやったんだけど、飛び込んだらさ、二人にかかっちゃってね。なんか、映画のね、あれで来てたんだけどさ、大問題になるんじゃねえかなとか思ってね。あとはあれだね、いろんな格闘家、ねえ、言葉の通じない格闘家に蹴られたりして、アンディ・フグとかね、レイ・セフォーとかさ、ベルナルドとかさ、初期のケアンド選手には蹴られたよ。手加減はしてくれるんだけど、それでもやっぱ痛かったからね。やっぱいい思い出だからどうかわからないけどさ。まあね、そういう。あとね、やっぱ、その、まあ、10人でやった仕事以外で言うとさ、俺とラッシャーさんと松尾さんというのはやっぱね、ひょうきん族出させてもらってね、あの頃はその殿の坊やになってさ、ついていくと、三宅さんっていうね、当時の三宅、出たがり圭介さんが、来てさ。ちょっと議題使っていいとか言ってね、最初の居酒屋のお客とかさ、そういうセリフも何にもね、ただ、まあ、こう映ってればいいからみたいな感じで、正しいもんだけど、だんだんこうセリフもらってってさ、で、竹ちゃんマンとかも出るようになって、そしたら急に三宅さんが来た、お前来週ちょっとよ、ちょっと綺麗な、小ざっぱりした洋服着てこいって言って、何ですかって言ったら、オープニングお前ら3人撮るからって言われて、ひょうきん族のね、オープニングでさ、撮ってもらって、あれはやっぱ嬉しかったね。そう、あとはエンディングに名前が出たりとかさ。あれは本当に嬉しかった。ね、だって殿とかさんまさんとかさ、バーって、皆さん名前が出た後にさ、たけし軍団と。だから当時、仲良しになったのは、たけし軍団の3人と、何人取るよね。村上昌司さんと前田誠司君と、おくれさんと。その、なんかね、3人対3人で、6人でいろいろこう、対決とかやらされたんだけど、あ、でもやっぱ対決は俺ら3人の方が多かったかな。大体さんま師匠の手下の役で、対決になって殿にいろいろされるってね、牧場の中落とされたりとかさ、粉まみれになったりとかさ、そういうのばっかりだったからさ、ね、それがもう夜中の2時、3時とかね、最初はそれぐらいだったからね。それでそれからね、まあ、殿帰っちゃうけどね、さんま師匠と4人でお風呂入ってね、その師匠の背中流したりとかさ、そんな、まだあれですよ、川田町、東京女子大の隣に、フジテレビがある頃でさ、今どうなってんだろうね、フジテレビ下商店街っていうの、フジテレビなくなっちゃって、何商店街になったんだか、この間久々に行ったんだけど、名前まで見らんなくてさ、確認できなかったんだけど、まだ相変わらずフジテレビした商店街やってんのかね。 そう、あとはね、今年ちょっと多かったのね、あのね、1月3、これ3月かな、東洋館、ね、奇数月、出させてもらってるんですけど、急に事務局から電話かかってきてね、ギデンさん、明日ちょっと出番なんですけど、ちょっと、出番変わって、鳥お願いできますかって、鳥を初めてやったのよ。だから一番最後の出番ね。そう。で、その時は東京ボーイズショーだったか、アンクルベビーショーだったかが、ちょっと、体のご都合がちょっと悪くなっちゃって、うん、体調がね。うん、それで、誰も出る、やる人が、いや、やる人いないって、もうみんな先輩じゃないですか。いやいや、もう、ここはね、ちょっとね、議題さんにお願いしたいんですけど、って言われて、鳥をやらされてさ、いや、もう初めてで、もう、ドキドキしてね。うん、だってやっぱ主任っていう名前がつくからさ、そう、それで責任者じゃん、その日の。で、責任者なのにお客さん誰もいなかったら、もう本当に、最悪な状態になっちゃうじゃん。まいったなと思って。で、まあ、こうか不幸か、皆さん残ってていただいてね。で、その時にね、差し入れで買ってったのがね、近所のスーパーで見つけたね、寄せの花っていうね、お菓子があったんですよ。うん、それをね、人数分買ってって。出番のある人で、あとスタッフさんと。そう、それで、これどう、鳥の義太夫からですって書いていただいてさ、あ、どうぞ、つってさ。結構そういうのね、割とあるんですよ、しきたりみたいなね。うん、鳥になったら、こう、みんなにちょっと差し入れをこう、配ったりとかね。うん、そういうのがあって。そう、それでね、さっきも言ったけど、B ちゃんがね、新入団で入っていただいてさ、最初どうなるかなと思ったけど、まあネタもね、さることながらもう本当に、いい子だっていうのみんなが言ってくれてさ、本当に義太夫さん、いい人紹介してくれた、ってありがとうございますって言われてさ、もうやっぱ真面目だからね、うん、そうネタも真面目だしさ、うん、で、いろいろそういうやるべき、ね、新入団やした人がやるべきことをこうちゃんと分かってるからさ、すごいなと思って、率先して働いてるからね。うん、あ、もうすごい信頼されてんだなと思ってさ、よかったよかったと思ってね。うん。やっと最近こう、同じ髭が出てきてきてさ。で、俺も早く行って、B ちゃんのネタとか見てね。この間やっぱすごいとね、出てってすぐね、譜面台が倒れちゃってさ、とんでもないアクシデントだったんだけど、もうやっぱそこをね、もうちゃんと味方につけてさ、お客さんが笑いとってさ、すごいね。で、ね、もうちょっと、ね、今、幹部になってる小林健太君がさ、B ちゃんってなんか貫禄出ましたねとか言われててさ、貫禄まで言われてるからね、面白いなと思って、これからのね、活躍がちょっと期待されますけど。あとはね、来年ちょっとね、バンドを作ります。夏木玲さんを中心にね、あとはザ・グッバイと江藤さんがこうバンドをちょっと探してもらってね、それでね、いろいろ来年はちょっと活動しようと思ってるんで、そちらの方もぜひ楽しみにしててください。ね、ちょっと楽しみなんですよ。ムード歌謡っていうかね、まあ昭和歌謡をね、なちゃんが好きなんでね、それをちょっとやっていこうと思ってるんでね。まあ、これぐらいですかね、重大ニュースの10にも一つも届かねえじゃねえか。あとはまあね、軍団の、たけし軍団テレビっていうのやってます。YouTube ですけどもね、あんまりね、人が増えないんで、全然ね、ビジネスにならないって、うちの社長が怒ってるんでね、どうぞチャンネル登録とね、見る方お願いします。というわけでね、このぐらいですかね、2023年のグレート義太夫は、ね、40周年記念と、コロナしか覚えてねえぞ、みたいな感じですけどもね、来年は一つ、体に気をつけて、一年、無事に過ごしたいと思います。それでは今週はこの辺で、どうもありがとうございました。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオちゃんです、
トッツンです、
セガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
は い、ありがとうございました。グレートビデーのオーランクか今週の年度お別れでございますが、最後これの告知、ね、12月の31日大晦日でございますけれども、昼間は東洋館、ね、年末スペシャル予選に出ております。それと夜はですね、下北の小劇場楽園で、ゾルタックス・ゼイアンの犬という、まあ、コインにしている劇団なんですけども、そこの年越しライブ、多分ギター持ってってね、なんかギターまだやるかなっていう感じなんでございますけども、なんかね、お雑煮とね、年越しそばがついてるらしいんでね、楽しみなんでございます。なお、まあ、お客さんにも振る舞う、コロナの時にいろいろできませんでしたからね、お客さんでいろいろ振る舞うみたいなこと言ってたんでね、そちらも楽しみにして、あとね、年明け、1月の13日か、これ、狛江の方でね、新春狛江寄せ、氏神一番とかね、あとは狛江の重鎮の高山さんとかいろいろここ、出ていただけるんでね、そこでまあ、2024年初めの、芸事でございますけど、落語会をやろうと思っておりますので、そちらの方もね、足を運んでいただける、まあ、詳しいことはね、私の、ブログとかいろいろ、X、Twitter か、出てますんでね、そちらの方を見ていただければと思います。まあ、というわけでね、駆け足で2023年をお送りしましたけども、まあ、来年はね、もっともっといい年になるように頑張らなきゃいけませんね。ということで、無事に年を越せるかというわけで、頑張ります。どうもありがとうございました。また。